25日土曜日、時刻は午後2時を回りました。こんにちは、ナナコウィークエンドプラス。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの長野由香です。毎週土日はショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴マリンステーション京都サテライトスタジオより公開生放送でお届けします。本日は可愛らしいゲストお二人に来ていただいておりますので、後ほどご登場いただきたいと思います。さあ、私はね、普段、午後3時からのトーク番組ナナコチャットラジオの木曜日と金曜日を担当しているんですけれどもね、おととい昨日とお休みをいただきまして、子供の看病をしておりました。ね、代わりに藤本香里さんとドリーム花見さんが担当してくださってね、お聞きになってたリスナーの皆さんにはいつもと違ったひとときをお楽しみいただけたんじゃないかなと思います。おかげさまですっかり元気になりましたので、今日からまたぼちぼち放送していきますので、お付き合いよろしくお願いいたします。ナナコウィークエンドプラス、ここからのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。それではまずね、ラポールの情報をお届けしようかなと思うんですが、今日25日土曜日、そして明日26日日曜日は月末感謝デーということで、ホップポイントが3倍進呈になるということですね。この皆さんホップカードお持ちですかね。ラポールの黄色と緑とブルーのカードがあるんですけれども、こちらお買い物100円につき1ホップポイント申請のところ、今日25日土曜日、そして明日26日日曜日の2日間は3倍ポイント申請ということでね、お買い物100円につき3ポイントが貯まるということになっております。そしてですね、毎月15、16、25、26日はホップマネーチャージでお得デーとなっておりまして、1回のホップマネーチャージ、現金でのポイントチャージ1万円ごとに50ホップポイントを申請しているということなんですね。でこちらはあの黄色いホップカードになるんですけれども、あのね、皆さんこのラポールのホップカード、従来のものをお使いの方いらっしゃいますでしょうかね。今までの黄色いホップカードはシステム変更に伴いまして今月いっぱいで終了となりますので、電子マネー機能がついた新しいホップカードに今月中に交換をお願いしたいと思います。こちらの交換はね、2階のサービスカウンターで無料でしてもらいますので、ぜひぜひ交換の方をお願いいたします。さあ、それではね、ここで本日の1曲目をお伝え流したいと思います。今日のオープニングナンバーです。ブルーエンカウントでもっと光を。はい、失礼いたしました。なんか音楽が入っちゃってましたね。時刻は2時7分を回りました。毎週土日は午後2時からナナコウィークエンドプラスをショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしております。パーソナリティは週替わり、本日の担当は私長野由香です。それではね、ここで本日のゲストの方お呼びしたいなと思います。本日のゲストは舞鶴中高生合同合唱団ハーモニー・フォー・舞鶴より上堂光さん、谷口飛鳥さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
拍手をありがとうございます。今日はね、とても可愛らしい2人のゲストの方にお越しいただいてるんですけれども、お二人は、ハーモニー・フォー・舞鶴ということで今一緒に歌を歌ってらっしゃるんですよね。それぞれはいつから歌っていうのは歌っていらっしゃるんでしょうか。まず上堂さん。
はい、私は小学校1年の時からやっています。
小学校1年生の時、はい、何か、
うん、その合唱はちょっとなんて言うんでしょう、自由な感じでみんなきちっと、うん、なんていうの、ソプラノとかアルトとかパートが分けられた感じじゃなくて、みんな自由に歌うって感じの合唱をやったんで、やっぱそういうちゃんとした合唱団に入ったのは小学3年の時からです。
へえ、最初にその小学校1年生の時に入った合唱団が結構自由な感じで、はい、もっとちゃんと歌いたいな、アルトとかソプラノとか、はい、そういうのが分かれている合唱団に入りたいなと思って、はい、3年生の時にそしたら違う合唱団に入ったという感じなんですかね。のいろんな、ね、音階あると思うんですけど、上堂さんは何を担当されているんですか？
私はソプラノもアルトも曲によって変わってるんですけど、でも主にはソプラノを担当させてもらってます。
ソプラノっていうのは一番高い声ですよね、はい、
そうです。
で曲によってはアルトも歌えると。
はい、アルトとかメゾソプラノとか。
へー、はい、すごいですね、使い分けていらっしゃるということなんですね。さあ、谷口さんはいつから歌は歌われてるんでしょうか？
はい、中学校の合唱部がきっかけで合唱を始めました。
あ、中学校の合唱部、部活で合唱部っていうのがあったんですかね。
はい、
それがきっかけで始めたと。
はい、
その担当、さっきねソプラノとかアルトとかありましたけど、谷口さんはどんな音域を？
低い声のアルト担当をしています。
アルト。じゃあお二人は普段はハモっていらっしゃるんですかね。
そうですね。
ということで、小さい時から歌うのが好きで、もうずっと歌を続けていらっしゃるお二人でいらっしゃるんですけれども、このね学校今違うんですよね、それぞれ学年も一個違うということで、はい、そんなお二人が一緒に歌うようになったきっかけというのはどういったことだったんでしょうか？
中高生合唱団というのがあって、その場所で出会って歌うようになりました。
あ、先ほどご紹介したハーモニー・フォー・マイズルですね、はいはいはい、こちらが中高生合唱団ということで、はい、ここで初めて出会ったと、はいはい、いうことなんですね。このハーモニー・フォー・マイズルにはお二人は同じくらいに入られたんですか？
いや、違うんですけど、
はい、
上堂さんが
ちょっと早めに入って、
はい、
私が今年、あ、去年の9月頃から入部させていただきました。
そうなんですね、去年の9月、谷口さんが去年の9月頃からということなので半年くらいですかね。
そうですね、高校の部活が終わってから入団させていただいたので。
なるほど、今高校3年生でいらっしゃるんですね、はい、で元々の部活が引退になって、はい、それからやっぱりもっと歌いたいと。
そうですね、うん、合唱部やってた時代の子から、うん、合唱やらへんみたいな感じで誘っていただいて、
誘ってもらって、
そこからまた合唱をやらせていただけることになりました。
あ、ね、そしたら普通だったら3年生のね、ちょうど引退、部活終わりでもう歌は歌えなくなっちゃうところを、こういう環境があったから今も歌い続けていらっしゃると、
はい、
いうことでね、歌好きな方にはありがたいですよね。
すごく感謝しています。
そして、上堂さんはもうちょっと前から入っていらっしゃるということで、
はいはい、そうです。
もう1年くらいになるんですかね。
そうですね、うん、
このねハーモニー・フォー・マイズルなんですけれども、どういう方が入れるんですか？
主にはマイズルの中学生と高校生で成り立ってる合唱団です。
あ、じゃあ別にその何々学校っていうのを限定されてるわけじゃなくって、はい、舞鶴市内の中学校高校に通ってる方だったら、はい、どなたでも入っていただけると。
そうですね、
それと舞鶴に住んでいる方だったら中高生どなたでも入っていただきます。
あ、そうかそうか、舞鶴に実家があって、例えば他の綾部とか福知山とかの学校に通ってる子でも入ることができる。
実は私も大江高校で福知山の高校なんですけど、
はい、
それでもマイズルのハーモニーフォーマイズルで歌わせていただいているので。
そうなんですね、
はい、
じゃあその入られる条件というのはマイズル市内にお住まいか、まあ、マイズルの学校に通っていらっしゃる市内の中高生、男の子でも女の子でもということなんですね。
はい、そうです。
ということはね、アスカちゃん3年生ということなんですけども、
はい、
そしたら高校卒業と同時にハーモニーフォーマイズルも卒業になっちゃうんですかね？
そうですね、もう卒業してしまいます。
もう今もう2月の末なので、ね、もう間もなく
3月1日には卒業式迎えます。
そうなんですね、寂しくなりますね、
はい、
どうですか、先輩が卒業されて寂しくなりますよね。
めっちゃすごい寂しくなります。でも、うん、次私らの代になるので、はい、しっかり引っ張っていこうと思っています。
ということはひかりちゃんは2年生ということですね。これからそしたらトップになって、後輩たちを引っ張っていく立場になると、はい、いうことなんですよね。じゃあね、もしね、今3年生が抜けちゃったら人数が減るということなんですけども、新しくねこれから中学校1年生になられる方、それとももうすでにね中学生高校生学校に通っている方でも、あ、いいな、歌ってみたいな、僕も私も入れるかなっていう方いらっしゃったら、どういうふうに申し込めばいいですかね。
日生高校の方の中野先生っていう方に電話をしていただいたら入ることもできますし、そのハーモニー・フォー・ジャパンのメンバーの中で知り合いがいたら、その友達に声をかけて練習の方に来ていただいても大丈夫です。
あ、なるほど。そしたらこの入部にはその4月1日からっていうわけじゃなくって、もう1年を通してどんなタイミングでも声をかけていただいたら入ることはできるんでしょうかね。
はい、
はい、そしたらそのハーモニーフォーマイズルに知り合いがいたら声をかけてもらうか、もしくは日生高校の中野先生にお電話をいただけると入り方を教えてもらえると、一回見学に行かせてもらったりと、はい、いうことですかね。
はい、はい、
それではねここで連絡先をお伝えしたいと思います。 0773-75-0452 0773-75-0452、日生高校の中野先生までご連絡いただくと、ハーモニーフォーマイズルに入りたいという方いらっしゃいましたら一度連絡をしていただけたらなと思います。
はい、
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに、地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。マイズルラポールで検索。
時刻は2時16分を回りました。毎週土日は午後2時から7個ウィークエンドプラスをショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオから公開生放送でお届けしています。パーソナリティは週替わり、本日の担当はゆかこと長野ゆかです。今日はねゲストにハーモニーフォーマイズルより上堂ひかりさん、そして谷口飛鳥さんにお越しいただきまして、ハーモニーフォーマイズルっていうのはどういう子たちがいるのっていう話を今お伺いしていたところなんですけれども、じゃあね実際にこのハーモニーフォーマイズルの皆さんの歌声、一度ここで皆さんにお聞きいただこうかなと思います。ということで、ハーモニーフォーマイズルの皆さんで信じるという曲をお聴きいただきました。これはね今日のゲストのひかりちゃんも歌っているということでね、すごいですね、中高生でこんな風に歌えるんですよね。このピアノを弾いてるのも
ハーモニーフォージャパンのメンバーです。ハーモニーフォーマイズルのメンバーです。
ということは中高生の子がピアノも弾いているということなんですね。さっきねこの一緒に歌いたい中高生の方募集してますっていう風にお伝えしたんですけども、もしねそのピアノが得意で弾きたいという方もいいんですかね。
はい、ぜひ、
はい、ご連絡いただければということですよね。はい、実はですねこのお二人は先日1月22日の日曜日に総合文化会館で開催されましたドキュメンタリー映画歌心2012の上映会でもね歌声を披露されたということなんですけれども、はい、これもね私ちょっとちょうどね仕事で行けなくってすごい興味があったんですけどね、この歌心2012というドキュメンタリー映画なんですけれども、こちらが1部と2部に分かれていまして、第1部で舞鶴中高生合同合唱団ハーモニーフォー舞鶴の皆さんによるコンサートがあって、でその後の第2部で映画の上映と監督の講演があったということなんですよね。
はい、はい、そうです。
はい、この時は何曲歌われたんでしょうか。
3曲歌いました。
3曲、
はい、
はい、この映画はね東日本大震災の被災地宮城県南三陸町を舞台に 女子高校生たちのひたむきに生きる姿や心の奥にある純粋さを描いた映画として全国で大きな反響を呼んでいるドキュメンタリー映画ということなんですけれどもね、この映画の前に歌うということでね、どんな気持ちで歌われてたんですか？
歌わせていただく時には、なんか歌を人に届けるっていうことをすごく意識して歌いました。
歌を人に届ける、
はい、
大切ですね、
はい、
ひかりちゃんはどんな気持ちで、は
い、こういう場で歌うのはすごい緊張したんですけど、やっぱり聴いている人の心に届くように歌ったのと、やっぱその群青っていう曲にはあっちの被災された方の思いも入っているので、その思いも込めて歌うように意識しました。
はあ、なるほど。この3曲歌ったというふうに先ほどおっしゃってたんですけれども、そのうちの1曲に群青、さっきのねエピソードにあった群青、そして言葉にすればふるさと、この3曲をお歌いになられたということで、はい、そのうちのこの群青というのがそういった震災の曲。
そうです。
そういうストーリーがあったからこそ人に届ける、そして被災された方にもねそういう気持ちを届けるという意味を込めて心で歌ったという感じですかね。
はい、
そういった第一部を経ての映画、この映画もお二人ご覧になったんでしょうかね。
はい、
いかがでしたか？
ここには先ほど言っていただ通り、女子高生たちの、あの東北地方の大震災で被災された女子高生たちが、あの幾多の苦難にも負けずに合唱を通して頑張る姿が描かれているんですけど、その私たちも合唱をやってる身として、やっぱり合唱というものの歌の人をつなげる力とか、力づけるものっていうのがやっぱり歌の力はすごいなっていうことを感じましたし、改めて東日本大震災っていうものを忘れかけてるところがどこかにはあるんじゃないかなと思うんですけど、東日本大震災のことをやっぱり改めて思い知って、これから復興とかそういうのにも協力していきたいなっていう新たな気持ちが芽生えてくる回でもありました。
あ、なるほど。ひかりちゃんどうですか？
大阪のプロボーカリストの方が、翼をくださいっていう曲を、あの被災された方がいらっしゃる体育館で歌われてて、それを見ていた女の子が主人公となって、この映画が進んでいくんですけど、やっぱその歌っていうのは人の心を動かすものだなってすごく思いました。
なるほど、
はい、
この、ね、映画に出てくる主人公が合唱している女子高生ということで、まさにお二人と同じ立場の、もう本当にこうリアルに映画見ることができたんじゃないでしょうかね。
そうなんです。
この東日本大震災って2011年の3月11日でしたよね。
はい、
その頃お二人はまだ小学生、
小学校の6年生と5年生でした。
その頃はどうですか、想像できましたか、今こんな風に被災者の方に向けて歌うことができてる。
全く想像がついてなかったですね。
私もそうですね、はい、こうやって群青っていう曲が作られて、それをいろんなところで歌うことになるっていうのは私も考えてなかったです。
でもこうして歌を続けていて、ハーモニーフォーマイズルに入って、それをねこう被災地の方に届けたいという気持ちが増えて、何か復興支援に役立てることはないかなということで、まあ、こういった映画を見てね、この歌の力、人をつなげる力ですとか、この合唱によって人って心が動く、そういうことを実感されて、ますますねこう歌にも気持ちがこもるというかね、ただこう歌ってるだけじゃなくって、そういう人に届けたいという思いを持って歌うということで、より一層ハーモニーが広がるというかね。
はい、実際映画を上映した後にも群青をもう一度ということで歌わせていただいたんですけど、
そうだったんですね。
2回目の時の方がやっぱりみんなの歌を届けようっていう気持ちが強くなって、いい合唱ができたんじゃないかなって思っています。
聞きたかった。
私もその2回目歌った時の方が感動が大きくて、やっぱ思い入れも強くなりました。
やっぱりその映画を見て 監督のお話を聞いてっていう後で歌うとやっぱりね違う歌になったということだったんですね、はい、さあそんなね皆さんの歌聞きたいなっていう方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、実はね3月4日5日にハーモニー・フォー・ジャパンというコンサートが開催されるということでね、
はい、
こちら毎年この時期に、
そうですね、
開催されているコンサートということなんですけれども、今年は会場はどちらになりますでしょうか。
今年は大阪の茨城市でやります。
あ、なるほど、大阪の茨城市、はい、何人くらい集まるんですかね。
出るのは大体20人ぐらいですかね。
あ、ハーモニー・フォー・マイズルの皆さんとしては20人で出演されると、
はい、全体は
ハーモニー・フォー・ジャパンの合唱団体に参加される方としては45団体ぐらい参加されます。45団体、
そうです、はい、全体ではそうなります。
それはもう全国各地から、
はい、全国各地から合唱団が集まって、うん、その中で東北地方の合唱団の方を招いて合唱が開かれている、うん、
へー、ということは延べ何千人とかいう規模ですよね。
2000人っていうふうに聞いています。
すごい。で、来られる方は皆さん同世代の方ですか。
いや、年上の方もおられたりとか、うん、もういろんな年代の方が集まって歌う場になりますね。
なるほど、中高生に限らず大人の方もいらっしゃると、はいはい、いうことで全国からだいたい45団体2000人以上の方が一度に会するということで、やっぱすごい人数なのでね、2日間に分けての開催ということなんですかね、
はい
はい、3月4日土曜日、3月5日日曜日の開催なんですけれども、ハーモニー・フォー・マイズルの皆さんは初日の3月4日土曜日に出演されるということなんですよね、はいはい、こちらのコンサートも東日本大震災の復興支援ということになっているんですよね。
はい、
やっぱその映画の上映があった後のこのコンサートなので、ますますね意気込みとかも違うんじゃないかなと思うんですけれども、このコンサートは実際にその東北の方もお招きして、
そうです、
歌を聴いていただくんですよね、
はいはい、
この時は何曲ぐらい歌われるんでしょうか。
この時は
3曲歌わせていただきますね。
そしたらちょうど今練習中ということなんですね、
はいはい、
練習っていうのは皆さんそれぞれね学校もバラバラだと思うんですけれども、どんな感じでどういうタイミングで練習をされてるんですか。
毎週、ほぼ毎週土曜日の2時から4時くらいまでみんなで集まって、
うん、ごめんなさい、そしたら今日練習中ですか、もしかして。
あ、今日は休みになってます。
あ、そうだったんです
ね。明日練習があります。
あ、なるほど、はい、毎週土曜日日曜日に集まって練習をされているということなんですね、はいはい、この歌う曲っていうのも皆さんの中でこんな曲がいいんじゃないかっていうのを出し合って決めるんですか。
いや、先生が、
あ、先生が決めてくれるんですね、はい、そういうことで3月4日土曜日に出演されますハーモニー・フォー・ジャパン、こちら会場が大阪の茨城市ということで、時間は何時からになりますかね。
時間は確かちょっと夕方ぐらいになるんですけど、
うん、
5時か7時ぐらいになってしまうんですけど、う
ん、ハーモニー・フォー・マイズルの皆さんの出演がだいたい夕方ぐらいになりそう、はい、ということなんですね。そしてマイズルからもね、ぜひ聞きに行っていただきたいなと思うんですけども、会場名とか分かりますか。
会場名は、うん、立命館茨城フューチャープラザグランドホールという場所です。
立命館茨城フューチャーグランドホテル、
フューチャープラザグランドホールです。
ごめんなさい、はい、フューチャープラザグランドホール、
はい、で開演が、はい、18時からで、会場は、その30分前の17時30分からになります。
会場が11時
17時
からですね。
30分からで、開演が18時になります。
18時開演ということですね、はい、でこちらはチケットが必要なんですかね。
そうです、チケットが必要となります、
でこちらは見に行きたいと思われる方は現在チケット前売りチケットが販売中ということなんですけれども、こちらが2日間通しのチケットになるんですかね。
はい、そうですね、
はい、でチケットの方が、前売り1500円で現在販売中ということなんですが、こちらはどこで手に入りますでしょうか。
その方も日成高校の中野先生にお問い合わせいただければと思います。
あ、なるほど、
はい、
そうしましたらもう一度連絡先をご紹介いたします。電話が日成高校ですね、0773-75-0452、 0773-75-0452、 担当が中野先生ということですね、はい、こちらの日成高校の方にご連絡いただけると、この3月4日のコンサート、3月4日、3月5日に開催されますハーモニー・フォー・ジャパンのコンサートの前売りチケット、はい、販売していただけるということですね、
は
い、
あ、先ほどの歌う曲数なんですけど、はい、4曲あって、
あ、増えたんですね、4曲、
4曲 で、うん、で2曲は全体で多分歌うことになって、
うん、
でもあとの2曲はハーモニー・フォー・マイズルのメンバーで歌うことになってます。
全体というと他の団体の皆さんと一緒にということなんですか。
はい、
へえ、すごいですね。ただハーモニー・フォー・マイズルさんとしては2曲歌って、はい、残りの2曲がこうその出演される皆さんと一緒になって歌うということなんですね、はいはい、どうですか、緊張しますか。
まあ、そうですね、やっぱ大きい舞台なんで緊張します。
ぜひね、舞鶴からも皆さんエールを送っていただきたいなと思います。それではね、この曲ですよね、去年全体で歌ったとおっしゃっていましたけども、群青という曲、皆さんにもここでお届けしたいなと思います。ということで群青という曲お聴きいただきました。やっぱりこう皆さんで歌ってるというだけあって、ボリュームというか、このなんていうんですかね、こう迫力というか、すごいものが伝わってきますよね。
ありがとうございます。
こういったねコンサート間もなく開催されるということでね、お二人も一生懸命というか普段の練習の成果を発揮していただいて、楽しんできていただけたらなと思います。
はい、
このね、あのハーモニー・フォー・ジャパンなんですけれども、一般社団法人ハーモニー・フォー・ジャパンが主催しているということで、この東日本大震災の復興に皆さんから寄せられた募金っていうのをね、この東北にお住まいの皆さんの音楽活動の支援に使っていらっしゃるということなんですよね、
はい、
やっぱりこうね、普通に生活してて、ね、歌っていて音楽やっていて、ある日突然その場所がなくなってしまった、そういう、ね、気持ちをみんなでこう応援というかね、
私たちもその応援っていうものに協力できたらいいなと思っています。
できてますよね。
できてます
よね。
あ、よかった、嬉しいです。
でも本当にすごいなと思って、この歌の力っていうのが、この実際にそこの東北まで行くことができなかったとしても、何らかの形でこうしてつながるというか、それも歌の力ですよね。
そうですね、
うん、はい、先ほどのお話にもありましたけれどもね、この歌の力にはこう人をつなげる力ですとか、人の心を動かす力があるというふうにね、お二人おっしゃってたんですけど、こう合唱されててね、あ、よかったなとか、こういう時が一番嬉しいなっていうのを、どういう時ですか。
やっぱ今まで練習してきた中で、本番舞台の上で立って歌って、
うん、
みんなで声が揃った時とか、
うん、
やっぱあのお客さんが帰る時にすごい良かったよって言ってくれた時は、すごい歌ってて価値のある合唱ができたなって自分の中で思います。
歌っててみんなと声が揃った時、はい、そしてそれがお客さんに伝わって良かったよというふうに反応してくれた時、
はい、
もう嬉しいということですね、はい、アスカちゃんはどうですか。
はい、私も上堂さんと同じなんですけど、合唱って合わせて唱えるって書く通りに、やっぱりハーモニーが一つになって、あ、みんなで一つになったなっていうメロディーが自分たちで感じながら歌ってる時がすごく、自分たちで歌ってて楽しいし、 さらにその自分が楽しいなって思ってる気持ちを周りの人たちもあーって引きずり込めるような感じの歌を歌えた時は本当にあ合唱やっててよかったとか歌って楽しいなって思います。
なるほど、それが合唱の良さですよね。こう一人で歌うだけでは感じることのできない、はい、周りとのみんなとのこの一体感というかハーモニーというかこの仲間がいるっていう心強さ、
はい、
うん、そういうのは合唱ならではで感じることができるものじゃないかなと思ってね。
一人で合唱はできないんで
ですよね、はい、そしてその一人じゃなくてこうみんなで歌ってて楽しいと思いながら、あ好きだなって思いながら歌ってるっていうのがやっぱりこう聴いてる人に届くんですよね、
はい、
そこでこう聴いてる人が感動してよかったよっていう風に声をかけてくださるんじゃないかなと思うのでね、はい、ぜひぜひこれからも歌い続けていただけたらなと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、あっという間にお時間になってしまいました。本日のゲストはハーモニーフォーマイズルより上戸光さん、そして谷口飛鳥さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送はラポールの提供でお届けいたしました。